毎月第4水曜日の12時30分からは、2024年3月に天草市より発行されたフィールグッド天草をさまざまな角度からご紹介するコーナーを聞いていただいています。今日も私のお相手は
天草市観光振興課の森です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが、今日は森さんにクイズです。
はい。
天草市で11月の頭にあるイベントといえば、
天草大冬至祈典です。
正解です。
すいません、ちょっと食い気味で言ってしまいました。
今年は第20回ということで、
はい、
天草大冬至祈典が11月1日から5日まで開催されます、
うん、はい。
本日はこの天草大冬至祈典、そして、天草の冬至祈についてお話をしていきたいなと思います。
はい。
フィールグッド天草の中でも天草の窯元だったり天草陶石について触れられているページがありますね。森さんは天草大冬至祈典は毎年行かれるんですか？
はい、毎年楽しみにしておりまして、天草に住んでいる移転を生かしまして私は2度ほど行きます。
あ、そうですよね、5日間あったらね、うん、2度3度と行きたくなる、そんなイベントなんですけれども、はい、うん、今回はまず天草陶磁器の島づくり協議会会長の水の平焼岡部雄一さんにお話を伺っておりますのでお聞きください。ここから天草陶磁器の島づくり協議会会長岡部雄一さんにお話を伺っていきます。まず岡部さん、天草陶磁器の島づくり協議会とはどういった会になるんでしょうか？
はい、もともとはですね、毎年秋に開催しています、天草大陶磁器の実行委員会というのが、母体になってまして、でその中で、その実行委員会だけではなく、通年年間通してその陶磁器天草の焼き物に関する活動をしていこうということで、名称を、天草陶磁器の島づくり協議会というふうに変えてから、年間を通じて活動をやっております。
どんなメンバーの方がいらっしゃって、どんな活動を具体的にされていらっしゃいますか？
はい、メンバーとしては、天草市内、在住の陶芸家ですね。あと事務局として、市の産業政策課の方に入ってもらって、ます。で、活動としてはですね、例えば、大陶磁器以外であれば、以前、イベントとしてやったのは天草宝の木といってですね、地元の飲食店さんを、窯元がどこか一軒ピックアップして、そこの料理と器とをセットでこう販売すると。例えば店内でその器でお召し上がりいただいたやつをそのまま持ち帰っていただけるというようなイベントをやったりとか、あと瀬戸市と提携都市っていうのを結びましたので、毎年瀬戸の方にですね視察に行ったりとか、ちょうど瀬戸物祭りの時期です、9月の中旬ですけど、今年もそこを行かせていただいて、瀬戸にゆかりのある上田家っていうのが天草では、今年はその瀬戸物祭りの神事にも参加させていただいて、そういった、他の都市との、他の焼き物産地との交流あたりも進めていったりとかをしています。
天草大冬至祈典、今年20回目ということなんですが、天草内外の方が楽しみにされているイベントだと思います。この大冬至祈典はそもそもなぜ始まったんですか？
2000年の県民文化祭が天草で開催された時に、それまでも天草陶石って言って磁器の原料となる石が取れる場所としては有名だったんですけども、それをもう焼き物の産地として、もっとアピールしていきましょうというので、陶石の島から陶磁器の島へという合言葉をもとに、産地化に向けて活動を始めて、天草の窯元だけではなく島外からも、窯元、天草にゆかりのある窯元であったりとか、天草の窯元がこの窯を
ぜひ紹介したいっていうような窯元をピックアップして、で、大陶磁器店という形で、まあ、展示販売をスタートしたっていうのがありますね。
天草大陶磁器店の魅力はどんなところにあると岡部さん思われてますか？
そうですね、まあ天草ではね、他なかなか見ることができない他の地の焼き物が見れたりっていうのと、またそれとの広場では物産の天草のね物産のブースがあったりとか、また祝日休日なんかには郷土芸能のこう発表する場があったりとか、その焼き物を売るだけじゃなくて天草全部を紹介したり体感してもらうっていうイベント、はい、天草丸ごと楽しんでいただけたらというふうに思います。
天草の陶磁器の魅力どんなふうに思われてますか？
そうですね、他の、まあ、産地は例えば有田焼なら有田焼っていうこういうイメージスタイル、信楽焼なら信楽焼っていう、 こう、ね、形スタイルっていうのがあると思うんですけども、まあ、天草の焼き物っていうのは特にこう決まったスタイルっていうのではなく、まあ、天草陶石っていう原料が取れるっていうのがあって、まあ、それを生かした焼き物っていうのも一つあるんですけども、まあ、うちはずっと陶石ではなく粘土を使って代々、継いできたっていうのもあって、特にその一つのスタイルっていうのはないんですね、まあ、言い換えると多様性のある器っていうことで、いろんな方がの好みにマッチする焼き物が見つかるっていうのが天草の焼き物の特徴になるかと思うんですよね。
焼き物に適した土というのも取れるんですか？
そうですね、陶石ほどは埋蔵量は一箇所に固まった埋蔵量というのはないんですけども、うちはまあ代々、200何年江戸時代から西の久保の土を掘ってきて粘土にしてますし、島のあちこちでそういうふうな感じで粘土っていうのは取れるところがありますね。昔は生活道具として大きい亀とか土管とか、その西の久保の地域で何軒か製陶所もあったようですし、また、今はもうないですけども、楠浦の方でも楠浦焼っていう、天草の一番古い陶器の窯があったりしたので、はい、粘土っていうのもあちこち取れると思います。
今後の天草の焼き物についてこんな風になってほしいなと思われているようなこと、どんなことがありますか？
そうですね、まあ窯元がもうちょっと増えてもらえれば、増えていけばいいのかなっていうふうに思います。まあそうですね、その後継者育成、あと続く人、はい、私たちの親の世代でちょうどその産地化へ向けての、活動がスタートして、ちょうどそこからバトンを受け継いで今私たちが、活動している状態で、でそろそろもう次の世代へ向けてどうしていくかっていうのを、まあその中の一環としてというか、まあその天草の焼き物のこう認知度を高めるためと、後継者育成の一環としてではない、子ども作陶体験事業というのをですね、ずっと旧本土市の頃からやってまして、はい、市内の小学生、主にまあ6年生が思うんですけども、まあ、焼き物ですね、窯元が小学校に出張してそこで陶芸体験をしてもらうという授業をずっとやってます、はい、でその作品、出来上がった作品も、陶磁器店の会期中にですね、展示ホールの方で、5日間、今年は550点ぐらいかな、はい、展示をいたしますので、ぜひ見に来ていただければというふうに思います。
結構その子どもたちっていうのは天草陶磁器が盛んって知ってますか？
今4年生の社会科か何かかな、地域 その産業ということで、焼き物のことを勉強する機会があるようで、うちにも毎年2校ぐらいは見学に来たりする学校もあります。まあそれもあって子ども作陶で教えに行った時とか、実際作ってもらう前に少し説明をするんですけど、あ、水の平焼きですって言ったら、あ、ナマコのですねとかいうふうに、俺よりも知ってるんじゃないのっていうような感じで、
はい、よく勉強してる、はい、すごく楽しいですね、はいはい、自分が家で普段使っているのをね、実際この作ってもらうっていう体験、身近にあるものを、まあ、こうやってでき作るっていうのを体験してもらって、すごくやっぱ難しかったけど楽しかったとか、先生が、まあ、今度こういう作陶体験の授業がありますと、子どもたちがすごく楽しみにしてるっていうふうな声も先生から聞いたりもしますし、
岡部さんにとっては器作りというのはどんな面白さがありますか。
例えば形を10個作ったからといってそれが10個最終的に製品になるっていうような世界でもないですね。やっぱりこういろんな工程があるので、ところどころでその失敗も多かったりとか、あと、まあ、窯の一番工程の最後で窯で焼くんですけども、そこは全部が全部が自分でコントロールできるわけではなくて、炎の調節はしますけど、最終的には窯の出来上がっ焼き上がって窯の蓋を開けるときじゃないと実際どんな色とか出てきてるのかわからないっていうので、蓋を開けるときはまあ今でも毎回ドキドキしますね、はい、まあ、そういうふうにしてなんていうのかな、常にこういいものいいものっていうふうに終わりがないっていうところが、まあ、しんどくもある楽しくもあるっていう感じでしょうか、はい、
それではいよいよ天草大陶磁器展迫っているということで、ラジオをお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
はい、今年で、まあ、天草大陶磁器展20回目の開催を迎えます。その20年間の歩みと、じゃあこれからをどうしていくかっていうようなのを話す場というのもですね、シンポジウムみたいな感じかな、一つそういう場も設けるように計画をしていますので、はい、そういうのももし興味あられる方は聞きに来ていただけたらというふうに思います、はい、とにかくまた楽しいこの5日間になるようにですね、準備をしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
森さんも一緒にいらっしゃいましたが、
はい、
いかがでしたか。
自ら土を取りに行かれるんですね、
うん、
私、うん、驚きました。
はい、そのお話も伺いましたよね、うんうん、西の久保に土を取りに行かれるということで、トラックに、
うん、ショベルっていうのかな、
そうそう、ああいったもので、手でこう掘って持ってくるっていうのが、
いやー、そこからかと思って、すごいと思いました、
うん、本当に天草でできているという器だなというふうに感じました、う
んうん、あとね、印象的だったのが、うん、天草をまるっと楽しんでほしいんだよね、うん、みたいなところが、うん、あ、そうかと思いましたね。
そうですね、うん、さて森さん、天草大陶磁器展といえば、印象的なものがありますよね。
ああ、分かった気がしますよ。私たち今手元にチラシを持っていますけれども、
はい、
いつもねメインビジュアルの、
うん、はい、
このビジュアルじゃないですか、
うん、そう、このビジュアルなんですけど、うんうん、なんとなく天草っていう漢字になってるのかなというふうに思ってたんですが、
はい、
これの正体というんでしょうか、
ええ、
はい、フィールグッド天草を読めばわかるんですよね。
そうなんです、166ページに書いてあるんですけれども、
は
い、
私も今開きます、
はいはい、日比野克彦さんがエッセイを寄稿してくださっております、
はい、
その中でこのメインビジュアルのことに触れていますね、うん、ちょっとご紹介します、
はい、
陶磁器店のポスターのメインビジュアルも1回目から担当しているそうです。
はい、
陶磁器の窯と炎と陶石と海と人と、そして歴史的なキリシタンの十字架を図案化して天草の漢字の中に入れ込んでいますとのことです。
歴史も感じられるし、天草の資源も感じられるし、
そうですね、
いろいろな意味が込められている素敵なメインビジュアルなんだなということが分かりました
ですね、
はい、フィールグッド天草、今紹介していただいた日比野克彦さんのほか、 天草大陶磁器店の方に出店されている逸話町の市山鯨屋市山文子さんもエッセイを寄稿されています。それから表紙は重優子ポーセリムの重優子さん、重優子さんにはこのフィールグッド天草のコーナー第1回目のゲストに出ていただけました。そして、はい、まだフィールグッド天草お持ちではないという方にここでビッグなお知らせがございます。
はい、天草大陶磁器展開催中の11月1日から4日まで会場にてこのフィールグッド天草を販売いたします。
おー、これ場所は決まってるんですか、森さん。
あの体育館の入り口で販売予定です。ぜひお越しください。
はい、より天草の陶磁器についていろいろ分かっていただけると思いますし、もっと天草の陶磁器を好きになっていただけるんじゃないかなと思います。
はい、
今回のフィールグッド天草は天草の陶磁器についてご紹介をさせていただきました。森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。